ジオ自由の女神になりたくてサンフランシスコ初上陸でございます。いや、ついに来てしまいましたよ、サンフランシスコ。一体どんな街なのか。では第115回ニューヨークコリンゴラジオ、ここサンフランシスコよりお届けいたします。初めてのサンフランシスコで右も左もわからない状態でございますが、本日は強い味方をゲストにお呼びしてあります。では本日のゲストは、あなたの旅のコンシェルジェ、サンフランシスコ専属ガイド、カリフォルニアパシフィックトラベルの福田隆さんです。福田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サンフランシスコ専属ガイドということでガイドをされているということなんですけど、はい、このカリフォルニアパシフィックトラベル、ちょっとこのトラベルエージェンシーというか、あの会社は他の大手の旅行会社とちょっと違う感じですよね。
なんかそうですね、
完全プライベート。
完全にプライベート、完全プライベートで、お客様にぴったりくっついて、
わ、
やれることは全部やりますっていうスタイルで。
じゃあもう お客さんの希望は全て叶えるみたいな、これやったやった、
全てをね、あれすることはできませんけども、やれることは全部させていただきますっていうスタイルで。
わ、ね、あと、まあほらやっぱりこう経験が長いと思うので、あの旅行に来る方は現地のことをよくわからないので、はい、お任せして、
そうです、ね、
もうこれは見といた方がいいみたいなところをこう網羅して。
そうですね、ここだけは外しちゃいけないってところはきちんと押さえ、
なるほど、まあそのお客さんのスケジュールもあると思うので、はい、一泊しか行けないんですとか、まあ3日入れますって言ったらまた違ってきますもんね。
そうですね、もうそれはもう全部事前にメールのやり取りで、まあ、もちろんお客様からは大まかなリクエストはありますけども、
はいはいはい、
あとはほぼ僕が組み立てるようなスタイルですね。お客様がここだけを外さずに、あとは福田さんにお任せっていうパターンが一番多いですね。
でもあれですよね、完全プライベートですから、
はい、
大手の会社のようにこうたくさんの集めてやるっていうのは難しくないですか？
それはやっぱり難しいですね。
できないですよね。
そうですね、だからどうしてもやっぱ日にちが重なってしまったお客様にはね、やっぱお断りしなければいけないっていう。もう一人僕にパートナーがおります。
はいはいはい、
まあ、そっちの方と一緒業務提携みたいな形でしてますので、もともとうちの会社働いてた方が、だから、まあ、女性の方なんですけども、
はいはい、
彼女ならうちと同じクオリティのサービスをきちんと提供できるっていう方が一人いらっしゃいますので、その方とはこう協力をしていつも仕事をしております。
これあのサンフランシスコ専属ガイドということなんですけれども、もちろんサンフランシスコのツアーガイドはされるかと思うんですけど、まあ、どちらかというとやっぱりヨセミテ公園の方が。
そうですね、やっぱりお客様の依頼の数はもう本当に圧倒的にヨセミテに連れて行ってほしいと。ヨセミテの中を歩き回りたい。で、日本でやっぱりハイキングを趣味にされてる方がほぼ、まあ全員とは申しませんけども、大体ね、やっぱり8割ぐらいはそういうお客さんですね。
で、ヨセミテの中を歩きたい。
そうです。
そうね、
はい、
やっぱりあのガイドをつけていった方が、あの効率よく回れるってことですね。
もうそれは間違いなくそうですね。ね、
そうですよね。
はい、もう僕自身がヨセミテを本当に自分で会社を建てる前に、ヨセミテの中はくまなく歩き回ったんで、たとえお客さんが1週間ヨセミテに滞在されても、もう毎日違う感動を
与えられるんだ、
与えられるということができると思います。
もうじゃあヨセミテは福田さんの庭みたいな感じなんですか？
そうですと言ってもまだヨセミテの3分の2ぐらいまでしかまだ制覇して
ない。でも3分の2制覇してるんだ。
まだ行きたいエリアもたくさんあるんですけども、やっぱり車のアクセスが、ね、あのないところとかはやっぱり、
あとまた気候によっては、ね、閉鎖されるところもあった
り、ね、ありますしね。
へえ、あら、じゃあやっぱり一番人気なツアーはヨセミテ。
ヨセミテですね。
他になんか面白いツアーとかあります？
次に多いのはやっぱりナパバレーに行ってワインタイムカウントに行ってそうワインを飲みたい、ただひたすら飲みたい、
ただひたすら飲みたい、
もう次から次へとワイナリーに寄って、でまあちょっとテイスティングをしてもうほろ酔い気分で、もう帰りの車の中で皆さんもういびきかいて寝てるっていうパターンが多いですね。
福田さんサンフランシスコに、在住して何年くらいになりました？
僕がサンフランシスコに来たのが2004年の9月に来ました
ので、おー、はいはいはい、
15年目、
ね、あ、15年目
ですね。
わー、長いですね。まあ、ということはサンフランシスコにもう15年住んでらっしゃるので、なんかこの街の魅力とかあると思うんですけど、サンフランシスコって一体どんな街ですかね。
そうですね、やっぱり大きすぎず、小さすぎず、あとやっぱり風光明媚な場所が多いので、まあ、もちろんね、一番サンフランシスコって言ったらゴールデンゲートブリッジですし、はいはいはい、まあ、アルカトラス島とか、まあ、その辺り、ね、あと街の中にとにかく綺麗な場所がたくさんあって、
いや本当にちょっと私初めてだったんですけど、サンフランシスコ、はい、ちょっと歩いたというか街の中をね散策したんですけど、はい、あの分かってはいたんですけど、はい、本当に坂多いんですね。
坂が多いですね。
もうっていうくらい、
はい、ここは本当に坂の街です。
本当にあのニューヨークは本当平坦なので、
はいはい、
坂とかないわけ、ありますよ多少 は、
はい、多少はね、
いやでもそういうもう限度が違った、
はい、
もう急な上り坂みたいな
そうですね、
なんか下りも、はい、っていう、
だからサンフランシスコにいらっしゃる前に皆さん、そのまあ、スマホとかでも、はい、携帯とかの地図を見るじゃん、
見るで、そうそう平坦だから、
そうあの地図で見ると、
そう、
その 3D じゃ、そう、高低差が全く地図の中では反映されないので、
そう、
あ、もうワンブロックすぐじゃない
と
思っちゃうんですけども、実際そこに立ってみるとすごい坂をワンブロック伸ばされるので、
そうそうそう、あ、バス停は3ブロック先だって思ったんですけど、は
いはい、余裕余裕と思ってると
急なので、
えらいことになります。もうお尻パンパン、もうふくらはぎパンパンになります。
ほんと、でもあの坂をもうぐったりして登り切った時に、はい、こう下り坂も来るじゃないですか、はい、あの眺めは、
そう、反対側のね、
感動的と、ね、わあ頑張ったかやりみたいな。
そう、特にね、北に向かって歩くとあの海が、ね、
そう
バーッと見えますから、あの景色はサンフランシスコならではですね。
ならではですね。
で、左側にゴールデンゲートブリッジが見えて、右側にはね、沖にはあのアルカトラズで、対岸にはサウサリートっていう綺麗な街が見えますから、
あそこの
景色はやっぱりサンフランシスコならではの一つの絶景だと思います。
本当に大きすぎませんよね。
そうですね、
小さいわけでもないけど、
本当にこじんまりした街ですよ。
あの本当に 2,3 日行ったら全部制覇できそうな、
そうですよ、本当にそんな感じです。
で、はい、だから、まあ、マンハッタンと同じくらいな大きさというか、まあ、うん、マンハッタンも 2,3 日あれば全部回れちゃう、うん、
あ、
まあ、坂がないので楽かもしれないですけどね
そうですね。
へえ。いや、でもやっぱりあのサンフランシスコに15年も住んでらっしゃるので、あのお気に入りの街ですよね。
そうですね、もうこの街はもう好きですね、なかなかもう離れられない感じですね。
じゃあ、サンフランシスコにね来たきっかけとかを聞いていこうかと思ったんですけれども、まずですね、日本にいた時、そう実は聞くの忘れちゃったんですけど、あれ、これだけ話しておいて、ツアーガイドさんって思うかもしれないんですけれども、実は看護師さんもやってらっしゃるんですよね。
そうです、
看護師さんもメインの仕事で、
はい、
ツアーガイドもメインなんですけれども、
はい、
二足のわらじ履いてるんですよね。
まあ、二足のわらじですけども、やっぱりこうシーズンごとにうまくローテーションができてて、
うん、
僕の中で、
うんうんうんうん、
やっぱり夏の間気候がいい時期は、
はい、
まあ、看護師の方の仕事の話なんですけども、
はいはい、
まあ、病院の方は暇になるんですよ。やっぱり気候がいいので、
うん、あ、みんな元気、
患者さんが重症化しないし、そんなに病院が冬場に比べると全然暇になるんですよ。
へえ。
で、病院は患者さんの数に対してナースの数を決めるので、
ああ、そうかそうか、
はい、で、まあ、日本から例えばね、その旅行の方の問い合わせが来たと、
うん、
で、まあ、病院の方の仕事とスケジューリングをするときに、うん、まあ、自分のスーパーバイザーと話をして、この日ちょっと休みたいんだけどって言ったら、うん、夏はもう比較的簡単に休みが取れるんです、うん、まあ、それは有給を 使ったり有給使わなかったりはするんですけども。
じゃあタイミングがいいというか、夏場は病院が暇だけれども、やっぱり夏場って観光シーズンですよね。
そうです。だから夏場は時間的比率はもう
観光の方が、
はい、
逆に冬になると、
観光お客さんはもうほぼいなくなるので、もうあの寄せ目では雪に閉ざされますし、
はいはいはいはい、
だからもう病院の方は今度はてんてこまいになるので。
なるほどなるほど、
はい、もう病院の方でもちょっともうオーバータイムしてくらい、ああだこうだって言われるので。
なるほど、ね、
で病院の方で働いて、うんうん、また有給をとためていって、
はいはいはい、
でまた夏吐き出しながら。
なるほど、じゃあうまい具合に回ってるんですね。
そうなんです、1年間、まあ、うまい具合に回ってる感じですね。
ではあの日本にいた時も看護師さんだったんですかね。
いや、日本にいた時は、はい、全く看護師の勉強も初めてもいなくて、
うん、
まあ、僕は日本の大学2年間行ったところでアメリカに来たんですけども、
う
ん、
ということは大学退学したんですか。
そうですね、日本の大学は2年生が終わった時点で退学してアメリカの大学に編入という形で、
まあ、なぜまた退学してまでもアメリカの大学に編入というかしようと思ったんですか。それも看護師を目指して。
それは最初アメリカに来たきっかけは、うん、その最初の最初の理由は、うん、看護師は全く頭になかったんです。
じゃあなんでアメリカが出てきたんですか急に。
まあ、僕日本の大学はあの順天堂大学の体育学部、うん、まあ、今ではもうスポーツ科学部っていう名前になってるんですけども、うん、まあまあ、スポーツ科学部に行って、はい、陸上競技をしてます。まあ、バリバリの体育会だったんですけども、はいはい、まあ、2年間そこでまあ競技をしながらもちろん体育の勉強、うん、まあ、もし僕アメリカに来てなかったら、
う
ん、今頃日本で体育の先生をしてると思います。
うーん、
多分まあほぼ十中八九僕は日本の高校とかで体育の教師を
して体育の先生になってた
したと思いますけども、やっぱりその競技をしながらどうしてもそのアメリカに来て何を学びたかったかっていうと、うん、そのアスレチックトレーニングっていう分野をどうしても勉強したくて、う
ん、でもそれは日本では学べないんですか。
日本ではまだそのアスレチックトレーナーという職業もまだまだ確立してなかった知識ですし、その勉強をするにしてもなかなかこうレベルの高いものがなくて、やっぱりそのアスレチックトレーニングという分野はアメリカから来たものなので、どうしてもアメリカに行って本場で勉強したいということで、実際に大学1年生の夏休みぐらいに決断したんですよね。
おー、はいはいはいはい。
それで、まあ、大学の教授とかと相談したり、うんうんうん、まあ、こういう方向で考えてますみたいな感じで話を、うんうん、まあ、陸上部のコーチとかも、
うんうんうん、
もう2年生が終わればアメリカの方に行こうと思っておりまして、うんうん、まあ、もちろん教授たちもすごく応援してくれて、
うんうん、退学というよりは編入みたいな形ですね、はい、
そうです。もうでもまあ日本の大学は一応退学になってます
よ。
途中で辞めてます。
はいはいはい、はい、
で、まあ、日本で大学で取った単位を持ってきてアメリカの大学に編入という形だった。はいはいはい、
じゃあそこでアスレティックトレーナーを目指す。
そうです。実際最初の半年ぐらいは英語学校で英語の勉強、本当に喋れなかったんで、ノートテイクインもできませんでしたし、
じゃあ ESL みたいな。
そうです、 ESL に半年間行って、で学部に入ったのがまあ半年後。
この大学はサンフランシスコにあったんですか。
いや、そこはねインディアナ州。
あ、じゃあ学生の時はインディアナ州に。
そうです、インディアナ州、ものすごくマイナーなんですけども、まあ五大湖の、ミシガン湖、シカゴっていう大都市の横にね、ミシガン湖っていう大きな湖がありますが、そこが真南に広がっている州がインディアナ州なんですけども、もう何にもない
そう、
もう勉強以外何にもできないようなところで、
ね、だから、
はい、
わ
インディアナ州、はい、4年間、そこで、まあ
でもそこの大学はアスレティックトレーナーを目指すには一番の アメリカで一番なのか、
まあ、もちろん選択肢はたくさんあったんですけども、うん、やっぱりアメリカの、ね、アスラチックトレーニングの歴史の中で、うん、その学部ができた一番古い大学だったの、ねうん、で日本にいてもやっぱりその名前は聞いてたし、やっぱり日本人のトレーナー志望者もかなりの数その僕が行ってたインディアナ州立大学に集まってた。
わ、何もないインディアナ州に。でも日本人も、
日本人もやっぱりみんなトレーナーになりたいっていう人だから、みんな体育系のね。
でもみんなそのトレーナーになった後って日本に帰られる人が多いんですか？
日本に帰る半々ですね。半分ぐらい日本に帰って、日本の、もちろんプロ野球、僕の知り合いでも日本のプロ野球で働いてる人もいれば、アスレチックトレーニングのいろんな学部の教授になった友人もいれば、アメリカの NBA のトレーナーをして、その経験をもとに日本に帰って、まあ、教授というかまた教えてる人物もいますので。
福田さんどうしたんですか、アスレチックトレーナーになった後。
僕は実際にそのアスレチックトレーニングは1年間勉強したんです。
はい、
実際勉強したんですけども、僕はその時点で、はい、あ、これはちょっと違うなというか、まあ、その職業に対する限界が見えた。あ、ここ頑張って頑張って、あ、ここまでかっていうのと、
どういうことですか、頑張って頑張ってここまでかって、
ここまでか、まあ、自分のやりたいこととずれていく感じがあったので、まあ、スポーツは好きだったんですけども、結局そのトレーナーができる医療行為、まあ、もちろんその僕は日本では体育大学だったので、一応アスレチックトレーニングっていうのは準医療従事者なんですよ。だからいろんなことはできるんです、それなりのことはできるんです、けどもそれだけなんです。それ以上のことは、
はい、
注射はできないし、
あ、はいはい、
そ、薬も扱えないし、
扱えない、処方できない、
はい、もちろんね、ドクターの指導のもとといえば、はいはい、やれることってものすごく限られてるんですよ、トレーナーって。で結局パパってやったらもう次もう病院行ったらもうね、バッと ER のナースが出てくるわけですよ。でドクター僕がバッと出てくるわけですよ、
はいはいはいはい、
でそこに行くと、まあ、やれることがもう数倍になるんですよね。静脈のライン取って、
はいはいはい、あ
のセントラルライン取って、なんだ、なんだか管入れてとかなると、そういうことができるのはナースなんですよ結局。
なるほど、はい、あ、トレーナーの限界があると。
限界があるんですよ。あるとこまで行くと、例えばね、足折ったとか ER 行くじゃないですか、もうナースがバーン出てくるんですよ、 ER のナースが、
はいはいはい、
あとドクターが、
はいはいはい、
そうするともうあとは任せとけって言われちゃうんですよ。
ああ、俺らので
、トレーナーは外で待ってるみたいな。
あ、
レントゲン撮っても待ってる、
はいはいはい、
痛み止め打つのも見てるみたいな。
あ、そこで、
そこでもうバーンってこう壁があるんですよ。
あ、なるほどなるほど、俺この壁越え
てないよ。こっから中はもうドクターとナースたちの世界なんですよ。
それ で、
そうです、
看護師、
そうだ、
あ、メイクセンスですね。え、じゃあトレーナーにはならずに看護師だ、これは、
はいはい、
と決断して、
決断して、
え、それでサンフランシスコに来たんですか。どうして
、まあまあ、もちろんその大学でね、インディアナ州立大学で4年間、まあ、アスレチックトレーニングの学部をやめて、でナーシングの学校に入り直して、
同じ大学で、はい、今度はあのナース の、
そう、
あの学科に行ったんですね。
たまたまそこにいた、ナーシングの学部の教授が、すごい新日課の人だったんですけども、もうこれからの時代はナースよ、やってみなさいっていう一言もあったし、まあ一応学部に入ってね、もう勉強のレベルが全然アスレチックトレーニングと全然違ったので、落ち着いていけるかなとすごい心配だったんですよ。
そっかそっか、だって
もう
全部です
ね、はい、もう教科書の分厚さなんか全然比較にならないぐらいだったんで、
わ
あ、もう今考えてもよう卒業したなと思いますけども。
じゃあそこで卒業して、はい、あのナースの資格を取ったと、
取って、
わあ、
で西を目指したんです。 なんで西海岸
なんで西東もいいですよ。
東はね、うん、もう日本から遠いんですよね。
あ、それは
遠い、まあ、とにかく遠いのはもうインディアナ州が、うん、まあ、とにかく日本から遠かったんですよ。インディアナポリス、まあ、一番メインの空港はね、うん、インディアナポリスにあるんですけども、うん、そこからシカゴに飛んで、シカゴからまあ成田に飛んで、はい、まあ、シカゴから成田に飛ぶのがまた遠いというか、うん、飛行機ね、
直行便ないですもんね。
そうなんですよ、
インディアナポリスなん
てね、
はい、あ、そう、じゃあそうか、東からだって、
はい、だからもう日本に近い方がいいし、まあ、西海岸だとね、まあ、大都市圏ならば日本人のコミュニティもたくさんありますし、日本のレストランもたくさんありましたし、
気候もいいし、
気候もいいし、そう、もうインディアナ州は冬場の寒さがもうひどかったんだ。
寒いから
マイナス20度とかいう世界だったんで、もういいやっていう感じ。
ああ、なるほどね、はい、まあ、日本にも近いし気候もいいということで、
はい、
じゃ あ、 あの西なんですけど、カリフォルニアかなり大きいじゃないですか、はい、なぜサンフランシスコだったんですか。
まあ、いろんな都市をの病院を、うん、インタビュー、ジョブインタビュー、
そうですね、
受けたんですよ、
就職しないといけないですね、まあ、
はい、サンフランシスコも2つほど、まあ、今僕が働いてる病院と、うん、あ、まあ、あそこは UCSF か、
うん、
大学病院、
はいはいはい、
で、まあ、ロサンゼルスの UCLA と、うん、でサンディエゴのカイザー、あとはシアトル、はい、まあ、この4つのまあ都市 の、うん、あの病院のジョブインタビュー受けて、まあ、当時すごく看護師不足だったっていうラッキーな部分もあったので、うんうんうん、まあ、全ての病院受かったんですよ、まあ、来てほしいって言われたんですよ。
全部受かったんだ、
はい、
え、うん、でも選ぶのにどうしましょう、なかなかどこも良さそうじゃないですか、
まあ、すごい、まあ、もう消去法だったんですけども、うんうんうん、一番最、まあ、もちろんジョブインタビューでね、その都市に行くわけじゃないですか、うん、どんな街か、結局ジョブインタビューしてその後街を見るわけですけども、うん、一番最初にもうロサンゼルスは消えました。
あ、私ね、分かる気がするけど、どうしてロサンゼルスは、
もうな、まあ、自分の肌に合わないっていうのはもう最初の直感であったんですけども、
うんうんうん、
まあ、なんで合わないのかなって考えた時に、うん、もうとにかくダダッ
ピュー、分かる分かる、
ちょっとグローシェリーストアに行くにもハイウェイで20分とか、もう渋滞があったら30分40分とか、
分かる、
そう、あの感覚では僕は日常生活はちょっと、もちろんそういう日本人ね、ロサンゼルスたくさん住んでるから、
たくさん住んでる、
うん、まあね、うんうんうん、そういうね、会う人、僕の肌には合わなかった。
分かります、分かります、とってもあのいいんですけど、うん、住むには住めないな、うん、LA と思ってましたね。うん、でもそこはなんか分かる気がする。
あとちょっとやっぱりね、うん、もう治安の面で、その、うん、そのなんか治安がいい部分悪い部分が、うん、もうこうなんか飛び地みたいになってるんですよね、
へー、
あそこは。なので、まあ、サンフランシスコもそういう面はあるんですけども、
うんうんうん、
でもちょっとロサンゼルスはそれがこう顕著だった。
なるほど、じゃあロサンゼルスは消えた、
消えた、もうここは消えましたね、うん、で次に消えたのがシアトルだったんですよ。
え、シアトルなかなかいいじゃないですか。
シアトルもいいんですよ、
こじんまりして、
こじんまりして、ただ僕は冬のその、
う
ん、しとしと雨が4ヶ月っていうのはね、そこもちょっと僕はダメかな、
ね、気候的にね、
はい、
あ、じゃあシアトルも消えた、
消えた、で、もうサンフランシスコとサンディエゴが、うんうんうん、この2つものすごく迷ったんです、
うんうんうん、
例えばですよ、うんうん、今今日どっちに行くって言われたら、もしかしたら僕はサンディエゴを選んでるかもしれない。
お、何、じゃあどうしてサンフランシスコに。
やっぱり当時は今みたいにもう人がたくさんいて、サンフランシスコは、ね、うん、もう本当に今のサンディエゴが当時のサンフランシスコみたいな感じです。当時はやっぱサンディエゴはまだまだいいな、すごい田舎町で、日本への直行便出てなかったんですよ。
へー、
サンディエゴ、今でこそ JAL が飛ばしてますけども、
はいはいはい、
なのでやっぱりちょっと不便な部分もあったんですよね。気候といいサイズは良かったんですけども、
うんうんうんうん、
でどっちにしようかなと思った時にやっぱりサンフランシスコだ、やっぱりそのサンディエゴよりもメジャーだし、日本への直行便便利さもあるし、街も風光明媚だし、街の風光明媚さ、 さっきもね話しましたけど、うん、パッと来て、うん、坂登った後にその海が見える景色を見た時に、あ、もうサンフランシスコだと思ったのは、もうそれが第一だったんです
かね。わかります。私もちょこっと歩いて、あれ、私はもう東の女なので本当に東の女なんですけど、はい、本当にだだっ広いところとかちょっとダメだったりするんですよ、はい、車を運転しないじゃないですか、もうペーパードライバーなのででもパブリックトランスポーテーションにスポイルされてるというか、はい、あのもう交通の機関が整ってないともう生活できないだから LA とか無理なんですよ、車がないとか生活できないとか無理なんですけど、サンフランシスコに来たら、うん、あれ西でも行けるかもなんてちょっと思ったくらいで、
そうですね、サンフランシスコの街歩いてみてもらえば分かるんですけども、
うん、
ローカルの人間がすごい頑張ってるんですよ。
うーん、
他になんかフランチャイズじゃない店が多いんです。
なんかそれなんかニューヨークと共通してますね、はい、ニューヨーク
個人経営の店が、ね、
個人経営の店
が頑張ってる、商店街がドーって全部個人経営の店、なんかどこへ行っても見るようなメーカーってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
そういうのももちろんあるんですけど、そういうものでないローカルな、はいはいはい、ローカライズした人間たちが頑張ってるのがサンフランシスコ、そういう人間が多いのがサンフランシスコっていう感じはしますね。
じゃあサンフランシスコって決めたんですけれども、はい、でも今だったらサンディエゴに行っちゃうかもしれないっていう。
そうですね、
やっぱりあの15年経って随分サンフランシスコも変わった、
ね、変わったもん、やっぱりもう IT 企業の影響なんですけどね、やっぱりね、アップルの本社もあれば、はい、Google の本社もありますし、
はいはいはい、
Yahoo の本社もあれば、インテルの本社もありますし、はい、Facebook の本社もありますから、
はい、Uber とか Twitter
も、Twitter の本社もありますから、もうそういう会社がやっぱり海外の優秀なエンジニアたちを、うん、やっぱり多いのは中国人の、はい、まあ、本当にトップの人間たちとか、はいはい、インド系、まあインドの人たち、うん、彼らはやっぱり民族的に理数に強い民族なので、うん、やっぱりそのコンピューター関係のエンジニアとしてどんどんどんどん入れてるんです
、はいはいはいはい、
僕の子供たちの学校にも 25% はインド人ですね、 25% がチャイニーズで、まあアメリカ人が 25% で、あとはやっぱりじゃあ日本人とかロシア系とかヨーロッパ系が 25% です。もうアメリカじゃないです
ね、もう本当、え、本当ニューヨークみたいですね。
そうですよ、そうです、本当に子供たちにその人種差別というコンセプトは全くないですよ、
ね、なんか本当にニューヨークとサンフランシスコ共通点あるんですね。
ありますよね、本当にやっぱりそんな感じですよ、サンフランシスコ。
でもまあそう、大企業がサンフランシスコにドーンとやってきてガラッと変わってしまう、それでもうサンフランシスコの物価がガンガン上がってるんですね。
そう、ガンガン上がってるんです
よ。なんか結構ホテル高いな、
ホテルね、
市内でと、ニューヨーク並みだなと思って、
はい、市内で撮るとね、ちっちゃい部屋のくせにね、高いんですよ、
あれとか思って、はい、
ね、こんなダウンタウンのど真ん中こんなところなんか
結構
すると思いますよ、
あれとか思っちゃって、はい、
空港近くの方がよっぽど安いです。
あ、そんな感じでしたよ、は
い、だから日本からね、うん、いらっしゃるお客さんにもし夜どっか出歩く予定が、僕がね全部、うんうんうん、あのツアーでね、
はいはいはいはい、
案内するだけで夜どっかにね、うん、一人で行ったり、まあ、自分たちで、ね、どっか行くとか予定がなければ、うん、絶対空港近くのホテルを取ってください。そっちが全もう半額ぐらいなので、
そうですね、
はい、半額ぐらいになるんで。
そうなんですよ、
空港までね、ほんの車に20分ほどですけども、
はいはい、
あの辺りはね、治安もまあいいですし、
うん、しかもヨセミテの方のホテルも高いから
高いです、ね、
どこ行っても高いわみたいな、ね、またヨセミテがもうサンフランシスコダウンタウンに負けないくらい、いやもう逆に高いくらい、
は
い、
公園の中は特に高いですね、
公園の中高かった、へえ、それでじゃあサンフランシスコに来ることになったんですね。
そうです、
で、あの、まあ、サンフランシスコで看護師として働いてたわけですけれども、
そうです、僕はもう最初来て、うん、もうずっと仕事はもう看護師として、
うん、え、どうしたんですか、急にカリフォルニアパシフィックトラベル設立しちゃったじゃないですか
急にじゃないんですけど、
うんうん、で、なんでどういうきっかけで、
病院は1日12時間で週3日なんです。
あ、なるほど、
僕何もしてないと週休4日なんです、
は
い、
わー すごいいい。
そうだから、まあ、結婚する前、
うん、
まあもちろん最初のね5年ぐらいはもう、もう病院の方でアップアップだったんですよ。
あ、うんうん、
まあ、やっぱりストレスのかかる職業であるので、
はいはいはい、だからお休みが
あった、お休みがあったらもう遊びほうけった。
なるほどな。
もうちょっとサンタクルーズに足を伸ばしてサーフィンして、
まあ
日本人の友人たちとゴルフ行ったり、
はいはいはいはい、はい、
でそうこうしてる時に、うん、ヨセミテに行ったんです、
うんうんうん、
初めて観光で観光、ね、本当の観光客で、
はいはい、行ったん
です
、うん、
でそこ行った時になんだこれはと、もうものすごいもう絶景があったんですよ、そのヨセミテに、
うんうんうんうん、
でそこでハマっちゃったんですよね。
ヨセミテにハマっちゃったんだ、は
い、だからその本当に、まあ、独身時代は、
うんうんうんうんうん、
それこそ朝の2時にサンフランシスコを出て、うんうんうん、自宅を出て、
うん、
でその車空いてる時間にバー走っちゃうと3時間ぐらい着いちゃうんです、
うん、
で朝5時とか6時ぐらいに歩き始めるんですよ、山の中を、今日はあそこ行こう、今日はここ行こうみたいな感じで、
うんうんうんうん、
で午後2時ぐらいまで歩くんですね。8時間ぐらい歩けるんですよね、朝6時から歩き始めると、まあ、午後2時、午後3時ぐらい でそれ帰ってくると午後7時ぐらいに家には帰ってくるんで、でまあ次の日はなんかまた友達とゴルフとか、まあ、仕事だった、学校病院の仕事だったね、仕事行って、
うんうんうんうん、
そんなことをしてたんで、
あ、じゃあもう寄せ道にはまってしまって、
そうそう、
頻繁に
行ってたんです。もうこのその会社を始める前は、うん、プライベート
個人
で何回も、うん、もう寄せ道往復して、
あ、
まあ、車をいじめてましたけど、
うわ
でこう僕はね面識がないんですけど、うん、そのヨセミテをとにかくくまなく歩いてる日本人のブログがあったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、でそのブログを産科病院でちょっと仕事中にそのブログを見ては、次ここ行ってみよう、このルート行ってみようかなとか、
うんうんうん、
でなんかねこのルートはいいよ、景色はいいしとか、ちょっとこの辺は登るの大変だけど登ってみたらいいよとか、はいはい、そういうブログがあったんですよ、
はいはいはい、
僕のバイブル的に使った、
バイブル的にね、
はい、なんかねちょっと寄るとさ、シリコンバレーの方に住んでらっしゃる方なんですけど、
まあ、いつかお会いできたらいいじゃ
ん。いいんですけど、そのねもう連絡先は全く書かれてなかったんで、ブログの隅から隅までいたんですけども、連絡先は分からない。
なんかコメントとかメッセージとか
もう書けるようなブログじゃなかったんですよ。ものすごくオールドファッションな、
はいはいはいはい、
その人がもう自分で好き勝手書いて、もうそのままウェブインドアが見たい人は見てみたいな感じだったんで、
はいはいはいはいはい、はい、もう自分で記録しとくような
感じのね。で党の人のブログを参考に、うんうん、要請見て行ったり来たり来たり。
いや、じゃあちょっとその方もし偶然でも来たか聞いててくださったら連絡ください
本当ですよ、
福田さんお会いしたいそうなので
ですよね。
寄せ見て のくまなく歩いてる日本人の多分シリコンバレーあたりに住んでる方
エンジニアの方みたいなんです
よ。もうぜひぜひあのコンタクトよろしくお願いします。あ、それで寄せ見てもずいぶんハマって、
そうハマって、うん、で5年ぐらい、まあ、病院のね、
うん、
仕事をしてると、
うん、
まあ、慣れてくるわけです
よ、はい、うん、はいはいはい、
もう体が勝手に動いてくるわけです
よ、はいはい、よくルーティーンと、
まあ、ルーティーン
こなせる、
ね、そうするとこうなんか週休4日もしてると、
はいはい、
このままじゃいかんなというか
あ、なるほどね、はいはいはいはいはい。
で僕のコーワーカーたちは病院を掛け持ちしたりするんですよ、
ね、あ、はいはいはいはい、だ時間が余ってる、
時間が余ってる、
いや、まあ、お休みがあるから、
は
い、
まあ、だからそれをやっちゃうと、うん、週6日週5日とか朝から晩まで閉鎖的な空間に、
はいはいはい、
ずっとエゴ使いっぱなしで、
はいはいはい、
疲れてるし、
はいはいはいはい、
じゃあ、まあ、そんな時にじゃあ、ね、せっかく日本人としてサンフランシスコにいるから、
うんうん、
まあ、日本人のお役に立てるようなことはないかと思った時に、
うん、
じゃあ寄せ見てこれだけ知ってるからね、
うん、
じゃあそれをまあ、
なるほど、
役に立てようと自分で勝手にして考えて、
うん、しかもね、やっぱり自分の好きな寄せ見てだから、
そうそうそう、
自分も行くのも苦じゃないじゃないですか。
そう、まあそうです、
ツアーでね、ご案内しても、
はい、
で喜んでもらえたら、
はい、
そう
で、あ、でそういう理由で、まあ、うん、そういうことをするにはね、やっぱり会社を立ち上げて、まあ、法律的にクリアしなきゃいけないことがたくさんあって、
飲酒、
もちろん保険とかもそうですし、うんうん、ライセンスもそうですし、
うんうん、
まあね、クリアしなきゃいけないことがたくさんあったので、まあ、会社を立ち上げて、 でアメリカはやっぱり会社を持つことにものすごくこう応援してくれる、うんうんうん、まあ、もちろん税金上でもそうですし、
はいはいはいはいはい、
まあ、寛容、まあ、会社を立ち上げるのもそんな難しい、立ち上げ
やすい、
安い国なので、
はいはいはいはい、
やっちゃえみたいな
感じ。でもあれですよね、クライアントさんというかお客さんとしてはツアーガイドさんがそんなにこうヨセミテのこと詳しい上に、看護師さんだったらなんかあの時にちょっと安心じゃないですか。
そうですね、
なんかちょっと急に具合が悪くなったとか、うん、そういうこともなんかちょっと安心じゃないですか、うん、メディカル、まあ、
もちろんね、ドクターと同じような医療行為はできないんですけども、もちろんなんかあった時はね、病院行ったらね、まあ、もちろん通訳だったら、ね、
そうそうそうそう、
普通にできますし、ドクターとの相手で全部入れますし、
海外でね病院行くのって、うん、多分日本人のことでね、海外の病院に行くのってわけわかんないと思うんですよ。
そうですね、
英語もあるしわかんないし、
はい、まあ、英語が
勝手もわからないし、
は
い、
で英語は多少喋れても、うん、ドクターの言ってることって
結構、ね、そうそうそうそうなんです、
わかりにくいんですよ。
そうす、分野によ
っては、ね、もっとこう小学生がわかるぐらいの
英語で言わないからね、
は
い、
なんだかんだ言ってもメディカルワード入れちゃうのよ、はいはいはいはい、ドクターたちも、
はいはいはいはいはい、あと安心ですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、そういう意味で、
うんうん
うん、あの僕は看護師だからという理由で来てくれたお客さんも過去にたくさん、
あ、うん、安心できるということで、うんうん、そうですね、旅の途中でね何かアクシデントとかあっても、ね、はい、安心ですもんね、はい、へえ、いや、じゃあそんな福田さん、将来の夢とか野望とか何かありますか？
まあ、夢はそうですね、うん、まあ僕はあの日頃奥さんと話をしているのは、うん、まあ、僕は子供が3人いるんですけども、
子供さん3人、はい、アメリカで3人大変じゃないですか、
はい、男の子が3人いるんですけども、まあ、彼らが大きくなって、まあ、大学を卒業するまで面倒を見たら、僕と奥さんは、まあ、リタイア後はもう日本に帰ろうっていう、
おの、え、大好きなサンフランシスコで骨をうずめないんですか？
やっぱり病院で働いてると人の死に目にたくさんあるんですよ、
うん、ああ、そっか、
我々は、うん、
はい、
でそのアメリカの病院で死ぬということがどういうことかっていうのはちょっと違うんですよね、
知っているからこそ、はい、
だからちょっとアメリカの病院、まあ、病院で死ぬかは、まあ、他にもね、いろんなそういう施設はありますけども、うん、日本人、日系人の方、日本人の方、
うん、
日系何世の方とか、病院にももちろん来るんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱり特にね、あのこっち来てからっていう方はやっぱりボケてくると英語を忘れちゃったりするし、日本語だと僕と普通に喋るんですよ、
あ、うんうんうん、
僕とコミュニケーション取ってでもそんな変な忘れっぽいとかそういう雰囲気はないけども、英語が出てこなかったり、英語で喋りたい、その人もそういうね、まあ、年配の患者さんたちもずっとアメリカに住んでるんですよ、
うんうんうんうん、
でもやっぱり言いたいことが言えないとか、病院で、
うんうんうん、
でそうなるとやっぱりものすごく辛そうにしてるんですよ、
あ、はいはいはい、
まあ、もちろん、ね、僕たちが日本に帰る頃に、うん、まあ、この先10年ぐらいはまだアメリカにいるので、うん、このサンフランシスコを近辺でいるので、はいはいはい、10年後日本がどうなってるかはどう分かんないですし、
うん、そうですね、
もしかしたらアメリカにいる方がいいという結論が出るかもしれない、
まあまあ、その
10年後の日本を考えて
、ね、うん、でも今の段階では、
うん、やっぱり日本に帰って、うん、やっぱり日本でやり残したことっていうか、日本の、うん、アメリカに来て初めて分かった日本の良さっていうのがたくさんあるので、
はいはいはい、はい、分かります、
うん、もうやっぱり食べ物とかもそうですし、うん、日本人としてでやっぱりもっと日本のね、うん、美味しいものを食べ歩くような旅行を夫婦でしてみたいし、
ああ、じゃあリタイアして日本に帰って日本全国
を
美味しいものを食べても、美味しいもの
なんか新幹線バーンって行くんじゃなくて、
はいはいはいはい、はい、各駅停車
みたいな、各駅停車電車でもいいですし、自分の車でもね、
なるほど、
まあ、そこあんまり高齢にならないうちにね、高齢者のあれ
が、じゃあ早くリタイアしないとですね、
早めにリタイアして、
へえ、あ、いい、じゃ素敵な、なんか夢ですね、うん、へえ、ほら結構みんな夢や野望ありますかっていうと結構ね、うん、やっぱりニューヨークの人とかだとガーンと大きいね野望が出てきたりするんですけどねへえ、あ、いいですね、
は
い、
僕そんなに正直自分の会社を大きくしよう とは思ってない。
わあ、
僕がやれることを、僕がやりたいように、
あ、なるほどね、
僕が満足、お客さんにね、提供しなきゃいけないと思ってるクオリティを保ちながらやりたいんですよ、
なるほど。結構大きく拡大してしまうと、自分の目が届かなくなって、
そうなんですよ、結局
クオリティ下がりますね、
はい、クオリティが下がると、やっぱり寄せ見てでお客さんにね、嫌な思いとか、不安になってもらったりとか、そういうことは、そういう、だから、やっぱりできない約束はお客さんともしませんし、やれることは何でもやりますけども、それやっぱりそれはできないですってことはやっぱりできませんって言いますし、
でもクオリティは
クオリティ、だからあんまり大きく人に任せてとか、
あ、じゃあもう自分ができる範囲で丁寧に、
もう根本は自分が行きたいんですよ
なるほどね、
予選みたいに、予選みたいに根本は自分が行きたいんですよ、お客さん連れたい、これすごいでしょこの景色、
これすごい、
ね、でお客さん、あ、すごいですねっていうのを僕が聞いてたんですよ、お客さんの感動してるところを僕がそこ、その場に一緒にいたい、
でもほらみんなウィンウィンの関係ですよね、お客さんもガイドブックないようないいところ連れてってもらっちゃったりして、で福田さんも喜んでもらえて、へ
ー、でたまにやっぱりジレンマがあって、やっぱり予約を先にいただいたお客様を、もちろんね、ファーストカムサーファーストサーブ、なんですけど、たまにそのね、すでに先約が入っているところに、まあ他のお客様からその問い合わせがあって、でもそのお客さんが例えば車椅子とか、目が見えない人とか、耳が聞こえない人とか、だから他の大手で断られちゃう、耳が聞こえなくて他の大手では断られちゃう、あるいはちっちゃな子供がいてどうしても大手ではいけないとか、あるいは、ね、両親がどうしても高齢で、やっぱり大手で、断られちゃう、っていう方がやっぱり来るわけなんです、そういう方をどうやっぱ優先したいんですけども、でもやっぱり予約先にもらったお客さんをもちろん優先してやらなきゃいけないので、
そういう場合はどうするんですか。
そういう場合はもう泣く泣くおことな、あるいはもう日にちをずらしてもらう、どうしても来たいという、あとはもう一人も僕の一緒にやってくれてる
ビジネスパートナー、
ビジネスパートナー彼女にお願いする、
あ、もう信頼できる、なるほどね。
実は昨日も寄せ見てに行ってきたんですけど、それは昨日はプライベート行ってきたんですよ、でもその彼女と寄せ見ての中をくまなく久しぶりに、そのなんて言うんですか、ビジネスでお客さんを連れていくハイキングは、やっぱりかなんて体、僕の体力的にも、こうベーシックな、なんていうんですか、ベーシックって言ったらあれですよ、初歩的な、寄せ見ての初歩的なところがあるだけなんで、たまにやっぱり寄せ見てにがっつりこう山の 3000m を超える山を登っておかないと、やっぱりそう体力が衰えたりもするし、やっぱり寄せ見てそういうところ、例えばお客さんをね、すごい天然の展望台があるんですけども、あの山ちょっと昨日この間登ってきたんですよね、で実際に自分が行ってるのと、実体験を持ってそういう話をするのと、行ったことないけどあの山は何メートルとか行ってるのと全然違う、
違う、
この間ヨセミテのハーフドームっていう、そのシンボルがあるんですけども、
ノースフェイスのマークになってる、モデルになってる、
この間、その彼女も登ってきたし、
登ったんだあれ、
そういう実体験があるとあそこ登れるんですよ、でね、この間登ってきたんですよ、で双眼鏡を見せると人がちっちゃくアリンコみたいにちっちゃく見えるんですよね、あ、本当あのとこ人がいるとかいう話にもなるんですよ、あんなとこ行ってきたんですか、
実際に登ってるから、
だから話が、
体験談みたいな、
体験談みたいなんですよ、
そうですね、普通のガイドさんで行ったことないけど、まあ、知識的に知ってる、あれは何千メートルで、どういう歴史でって言われても、そんなに響かないですよね、そんな、
あの実はあの上は野球場ぐらいの広さがあって、とか言うし、あそこ、この絶壁になってるじゃないですか、ここから見ると、あれ上からね、こうやって見下ろせるんですよ、顔だけ出して、下、真下、千何メートル下まで見えるんですよ、とかいう話、そうすると、あの壁を登ってくる人がたまにいるんですよね、とか言って、で上から見ると、あとあれは2日 日ぐらいかかるかなとかいう話をしたりするんですよとか言うと、という話になったりするんです。
あ、いいですね。これはやっぱり大手の旅行会社じゃ味わえない、
そうですね、
街頭さん、はいはい。あ、いやで今ちょうどビジネス PR 聞こうと思ったんですけどなかなかいいビジネス PR だったじゃないですか。
です、ね、
いやでも一応ねもう一度あのビジネス PR の方をしてもらったらいいかなと思うんですけど、
は
い、
まあそうですね、やっぱり大手ではできないことを、うんうん、あとはやっぱりどうしても大手ではいけない人たちを、うん、僕はやっぱりそれでも寄せ見てにお連れしたいと思ってますので、
はい、じゃ遠慮なくというか、
遠慮なく何でも、
もしかしたら自分はいけないんではないかな、体力的とか、あと障害があったり、はい、年齢とかね、
年齢とかも。だから今までのお客さんの例で言いますと、筋ジストロフィーのお客さんがいらっしゃって、もう上半身も下半身も動かないんですよ、
うん、
で車椅子で、
はいはい、
それ旦那さんですけど、うんうん、奥様はまあ一緒にいらっしゃって、うん、その方は本当に上半身も動かない方だったんで、うん、日本から、まあ、日本の介護の方一人一緒にいらっしゃって、うんうん、で僕はこっちで、まあ、車椅子の乗り降りも一緒に手伝ったし、何、はいはい、まあ、かあった時には、まあ、病院で通訳もやりますし、
うん、
で観光に耳の聞こえないお客さんもいらっしゃったんですよね。それご夫婦だったんですけども、うんうんうん、たまたま僕の知り合いに日本の手話とアメリカの手話って違うんですよ。
あ、そうなんですか。
日本は独自の手話で、アメリカはアメリカンサインラングイッチって言って、うん、アメリカ独自、まあ、これはアメリカンサイン ASL って言うんですけど、うん、それはあの万国共通なんですよね、
うん、
で日本は日本なんですよ。
へー。
でその研修に来てた友人がいて、うん、日本の手話ができるけども ASL がまだできなくて、
はい、
その練習しに来てた人、
はいはいはい、
その人にちょっと声かけて、
うん、
ちょっと一緒に行こうぜって言って、
おお、じゃあ、 あの手話で、
手話で僕が喋ってるの手話で、その隣でね、彼がその、
あー、すごいサービス。
そうそう、はいはい、で寄せ見てを通訳で、目が見えない方もいらっしゃって、
目がでも体感できるってことかな。
そうですね、その方は旦那さんはほとんど見えてるんです。光は見えるし、
うんうんうん、
写真を撮って、うん、あのタブレットに入れて大きくして、ものすごく目の前まで持ってったら、そう、景色が見えるという、
へ
ー、そういう方とかもいらっしゃいましたし、でもそういう方はやっぱ大手ではいけないんです
よ。いけない。
この間のお客さんも82歳のお母様と娘さんだったんですけど、娘さんももう、まあ、まだ現役の方ですけど、お母様が82歳だったんですよね。でも車に乗るにしても、日本車のミニバンなんですけども、なんかアメリカの SUV ほど高くはないんですね。結構その車高は低めだったんですけども、
はいはい、
車に乗るのりに、さらに台を、階段2つ分ぐらい台をつけないと乗り込めないぐらい、やっぱ足が弱ってて、車椅子で、やっぱりそういう方が大手ではいけないので、で、僕のところに。車椅子の方結構いらっしゃいますね。
でもね、すごいありがたいですね、
は
い、
車椅子の方結構いらっしゃいますので、
いや、
僕行きますよ、僕行きますよ、連れて行きますよとか言うと、本当にありがとうございますっていつも言われるんですけど、行きましょう行きましょう、車椅子の方全然 OK ですよみたいな感じで行っちゃうんで、
わー、え、じゃあもう本当に予約を早めにした方がいいですね。
そうですね、早い方はもう半年以上前にね、
うんうんうんうん、
半年とか1年前ぐらいに問い合わせが来るので、
じゃあ、 ウェブサイトの方はブログの方に載せておきますので、皆様ぜひぜひね、福田さんのね、完全プライベートなツアーガイドで旅行に行きたい方は早めに予約を取ってもらってということですね。じゃああれですよね、 Google とかでもカリフォルニアパシフィックトラベルって
出ますね、
パッと出ますよね、
パッと出ますね、
ね、ぜひ連絡してください、はいはい、それでは最後の質問になるんですけれども、
はいはい、
この番組を聞いているリスナーの皆様へ一言という何かメッセージがあったらいただけたらいいなと思うんですけれども、
そうですね、はい、なんていうんですかね、何をするにしても嫌なことがあったり、
はいはいはい、
なんかうまくいかないことってたくさんあると思うんですけども、
あります、あります、
ね、ま、もちろん自分のトラベルエージェンシーの方もそうですし、うん、病院の仕事の方もそうなんですけども、うん、おそらく僕はこれを病院の方で身につけたというかあれなんですけども、
うん、
常に Be positive というか、常にスマイリング、
うん、
僕自分の同僚の看護師たちにお前は怒ることがあるのかってたまに言われることが お前はそのなんか機嫌が悪くなって、うん、なんか黙りこぶったりすることはあるのか、うん、たまにはあるよ自分の奥さんと夫婦喧嘩したりするところ、さすがの僕もそのねムスッとしたりはするけど、うん、俺はお前がその嫌な顔してるとかそういうところを見たことがないぞって言われたから、うんうんうんうん、言われてみればそうかなと。
それは嫌なことがあっても繕ってるってことじゃなくて、
繕ってるってことでもないけど、うん、なんかなその自分の同僚たちから学んだんですけど、うん、ユーモア、
うんうんうん、
センスオブユーモア、
はいはいはいはい、
そういうことってやっぱり日本のなんていうお笑い芸人さんたちが、うん、その言葉のねキャッチボールするときにそのうまい切り返しをするというか、こうだもう痛みで苦しんでる患者さんでも、うん、やっぱり面白い、ただなんかバカなことを言うんじゃなくてものすごくユーモアを含めた会話をするとやっぱり痛みで苦しんでてもニコッとすることがあるんですよ。そのユーモアがある、
う
ん、あとは常に笑っている、笑っているってハハハって笑ってるんじゃなくて、もう本当に微笑んでるっていうかスマイリング常にやってると、なんかこう自分の流れが悪い時でもちょっとずついい方に、
あ、そうですね、そうですね、うん、なんか落ち込んでたり流れて壺にはまってると、はい、悪いことに転がりますもんね
転がりますけども、うん、そういう時でも、うん、で自分の心もやっぱりポジティブになっているし、うんうんうん、患者ともね話をしてて、
うん、そうですね、特に病院とかって、うん、まあ、具合が悪い人が多いから、どっちかというとネガティブな、ね、エネルギーがあったりするところだからこそポジティブに持っていかないと、う
ん、
そう、
それを無理やりポジティブに持っていくんではなくて、うん、なんかこうユーモアを交えて、うん、
交えてね、
まあ、常にポジティブになんとか持っていくというか、
な
る、無理やり笑わせるんじゃなくて、うん、はい、会話の中でこう自分がポロッとちょっとこう、
うん、
気の利いた一言を言うと向こうも本当そうだよねとみたいな感じで、
うん、そうそうそう、アメリカそういうのが得意だし、
ね、上手な、それ、ね、そういうのね上手な人が、ね、いるんですよ、うん、僕の同僚の中でも、
うんうん、ポジティブ で常にスマイリングでね、そうそうそう、
もちろんね雰囲気もその、ね、場所と場合にもよりますけど、
はいはいはいはい、
何をするにもやっぱり、うん、ユーモアってすごく大事だと思います。
ユーモア大事、
ユーモアって、ね、大事にしてる、まあ、ユーモアはモットーかな、やっぱりそこが、
そこがね、うん、ポジティブスマイリング、
ポジティブスマイリングだとユーモアがあるっていうのは、もう本当にねこの看護師という職業、うん、もう自分のコミュニケーション能力のなさをもうつくづく感じて生きてきたので、
でもやっぱりそうやっていくうちにどんどん能力も上がる、
まあ、もちろんそうですよ、ねね、例えばなんか僕はコミュニケーション能力ありますとか、
うん、
私はとか、ね、例えばそこなんか企業 の、 その面接とかでもう全然嘘っぱちだと思います、
それは、うんうんうん、
僕はとか、まあ、もちろんアピールしないといけないのは分かるんだけど、まあ、やっぱりもう本当に苦しんで苦しんでコミュニケーション能力ってちょっとずつちょっとずつつけていくようなもんなので、うん、
でもやっぱりじゃあ看護師をやってたからこそ、あの結局ツアーガイドもコミュニケーションじゃないですか、
結局そうですよ、お客さんも、お客さんにね、
いやいやいやいや、あ、じゃあ素敵な一言もいただいたのでメッセージありがとうございます、いや皆さん今日は本当ありがとうございました、
楽しかったです、
インタレスティングなお話伺えて非常に良かったです、
そうですか、
ということで本日は看護師で、サンフランシスコそしてヨセミテ公園専属ガイドのカリフォルニアパシフィックトラベル福田隆さんにお越しいただきました。福田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。今日は、はい、
はい、それでは来週もまだまだ、サンフランシスコスペシャル続きますので、来週もお付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.